はい、それじゃあですね、問題検討していくことにしましょう。で、まず設問のところね、見ていただきたいんですが、A が本件処分の取り消し訴訟において主張すべき本件処分の違法事由について、本件条例及び本件規則の規定内容を踏まえて具体的に説明しなさいと。で、なお訴訟要件については検討しなくてよいということですね。だから本案だけ考えればよいということになるわけです。さて、で、まずね、何からチェックすればいいかっていうと、当然ですね、この本件処分の根拠条文からということになりますよね。要件、効果、それぞれね、検討していくという形になります。で、じゃあ根拠処分どれかということですけれども、問題文の2段落目のですね、3行目、4行目ぐらいですかね。B は本件規則第11条に基づいて、A に対する指定工事点としての指定を取り消す旨の処分をしたというふうにありますから、第11条をですね、見ていただきたいなと思うわけですが、で、まず要件のね、部分から確認していきましょう。要件は、市長は指定工事点が条例またはこの規則の規定に違反したとき、条例に違反しているかね、それから規則に違反しているかということを確認していくわけですね。はい。じゃあ実際にね、その違反してるんだろうか、どうなのかということですけども、それちょっと問題文のところね、ちょっともう一回戻っていただきますと、問題文のですね、2段落目のところですかね、行きましょうかね。ここから行きましょうかね。2011年5月になって本件工事が施工されたことが、お土の知るところになり、で、この本件工事施工されたってことですけど、これが1段落目のところに書いてあるんですよね。ちょっとそこもね、見ておきましょうかね。1段落目の5行目ぐらいですかね。C は自力で工事を行う技術を身につけていたため、休日である同年8月29日に、お土に知らせることなく、自宅からの本館を付近の公共下水道に接続する工事を施工したと。で、なお C は A においてもっぱら工事の施工に従事しており、 A の役にはなかったと。この部分ですよね。これは本件工事の施工というふうに書いてあるわけです。で、これがお土の知るところとなり、同年6月29日、お土の職員が A に電話をして本件工事について経緯を説明するよう求めたということですね。で、同日 A の代表者が C を伴ってお土市役所を訪れ、本件工事は C が会社を通さずに行ったものであるなどと説明したが、これ先ほど見たところですね。同年7月1日、B は本件規則第11条に基づいて A に対する指定工事点としての指定を取り消す旨の処分をしたということですね。で、その次もね、見ると書きやすくなると思うんですけども、本件処分の通知書にはその理由として A が本市市長の確認を受けずに下水道接続工事を行ったためというふうに書かれたと。まあ理由のね、提示ですから、その理由の提示というのは手続き的なね、瑕疵の問題になるんでね。なので直接的には関係しないかもしれないけど、ただ本件市長の確認を、本市市長の確認を受けずに下水道接続工事を行ったっていうことでね、その違法事由が何なのかっていうのを特定しやすくなりますよね、これはね。はい。さて、で、そこでですね、この確認であるとかね、あとは下水道接続工事を行ったっていうものをね、関係する条文っていうものをね、これをピックアップしていくわけです。で、そこでね、目に入るのかなと思うのが、規則のですね、7条の2項の6号ということでしょうね。見ていただくと、工事は条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を得たものでなければ、確認ってことができますよね。着手はならないと。で、そこで9条をね、見ていただきますと、9条でね、排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画は排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適用するものであることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならないということですよね。あ、なるほど、なるほどと。これを確認をね、受けないでやったから。だから、7条の2項6号に反すると。まあ、あとはね、その条例の9条に反するということで、で、そこでね、その条例またその規則に違反したというふうにして、処分が来たんだなということがわかるわけなんですよね。さて、で、そうなってくるとですね、この A としてはね、どういうふうに攻撃しちゃったらいいのかということですが、まさにね、これに反しないというふうに言えばいいんですよね。まあ、先ほどね、1段落目のところで見ましたけれども、C はこれ自分で勝手にやったわけですよね。A においてもっぱら工事の施工に従事していて、A の役にはないというね、そうで書かれているわけですから、ね、勝手にね、しかも休日に工事をやってるわけですからね、その C は勝手にやったんだって自分たちは関係ない、無関係だと。よって、規則7条2項6号、条例9条に反したというね、そういう事実はないと。まあこれ事実誤認の主張っていうね、そういうふうに考えればいいと思いますね。はい。いいですかね。これが要件部分です。で、それから効果部分もね、ちょっと見ておきたいなと思いますね。必ず要件と効果ね、両方チェックするようにしてくださいね。 まあ普通のね、行政法以外だと効果をチェックすることはあんまりないですけどね。ただ行政法の場合には効果裁量があって、そのね、逸脱乱用っていうことが十分あり得ますから、ね、これは必ず効果も確認しておきましょう。そうするとね、指定を取り消し、または6月を超えない範囲内によって指定の効力を停止することができるというふうに書いてあるわけですから、今回まあ取り消しね、処分がなされているわけですよね。で、これはおかしくないだろうかとね、まあ指定の効力停止でいいんじゃないか。とかね、あとはもっと言えばですね、例えば行政指導でいいんじゃないかとかね、あとは過料ですよね、早間治療を課すということでもいいんじゃないかとかですね、まあいろいろ考えられるわけですけどね、はい、まあ効果裁量の逸脱乱用ですね、まあ比例原則違反ですよね、があるという主張をすることもできるでしょうね、はい、まあ今言ったような感じでね、条文ピックアップしていけばいいのかなというふうに思いますね。今言った2つですね、これが実態補助の違法事由ということになるでしょう、事実誤認と比例原則違反ということですよね。はい、でそれから手続き法上の表示をね、さっきちょっと触れちゃいましたけれども、まずですね、一つがですね、理由停止の問題ということになりますよね。で、理由停止についてはですね、これはもうね、絶対確認しておいてほしいところですけれども、その趣旨、機能ですけども、判断の慎重合理性を担保してその使用を抑制する使用抑制機能と、それから処分理由を相手方に知らせ、訴訟的な便宜を与えるというね、その機能ですよね、不服申し立て便宜機能ですよね。で、どの程度の理由の記載をなすべきか、処分の性質と、理由提示を命じた各法律の規定の趣旨目的に照らして、これを決定すべきであるけれども、原則としてはですね、いかなる事実関係に基づいて、いかなる法規を適用して処分がなされたのかということを、それを処分の相手方において、その記載自体から領地知るものでなければならないと。まあ、この辺も全部覚えてほしいところですよね。まあ、あとは例えばね、その審査基準とかね、処分基準がある場合には、それの適用関係まで示さなきゃいけない場合もあるわけですよね。はい。まあ、今回はですね、その適用関係も、明らかじゃないですし、ね、あとはまあ事実関係もね、ちょっとはっきりしないところもありますから、いずれにしてもね、この提示はまあ不十分なものだということになって違法ということになるでしょうね。はい。で、あとそれからですね、これ不利益処分になりますので、なのでですね、聴聞手続きね、取らなきゃいけないということになりますよね。聴聞手続きね、ちょっと条文確認しておいてほしいんですけれども、行政手続き法の13条ですね、あ、ちなみにちょっとこれさっき言い忘れましたけど、今回行政手続き法が適用されるわけじゃなくて、行政手続き条例が適用されるんですけども、ただ一番最後の段落のところを見るとね、行政手続き条例ですね、これは行政手続き法と同じ内容だっていうふうに書かれてますから、結局条文としてはね、行政手続き法を見ることになりますね。で、そこで13条を見ていただきたいんですけれども、今回はですね、13条の1項1号の意ということになるでしょうね。許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときということになるでしょうからね。ただ、聴聞手続きね、やんなきゃいけないけれども、聴聞手続きやってないということになりますよね。これ二段落の一番最後のところね、書いてありますよね。本件処分に先立って、上記の事情の説明以外には、意見陳述や資料提出の機会が与えられなかったということですね。はい。まあ、聴聞手続きやってないないしは、まあ、不十分ね。まあ、著しく不十分ということになるでしょう。まあ、やってないっていうふうにね、言っちゃっていいと思いますけどね、これはね。はい。ということで、理由提示の違法と、それからですね、聴聞手続きに関する違法の、まあ、2つがあるよということになりますよね。はい。で、最後にね、書かなきゃいけないのが、その手続きの瑕疵というものが処分の瑕疵を構成するのかということですよね。ここを忘れないで書いてくださいね。で、理由提示の瑕疵に関しては判例は、これはもうね、直ちに処分の瑕疵を構成すると。これも確立した判例法理というふうに考えていいでしょうね。で、聴聞手続きに関してはちょっとわかんないところありますけども、まあ重要なね、手続きだっていうことで、直ちにその処分の瑕疵を構成するというふうに見ていただいていいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい。で、あとね、ちょっとね、ここは細かい論点なんですけども、聴聞手続きとですね、理由提示の関係性ですよね。ここも一応まあ問題にはなるかなというふうに思いますね。っていうのは、このね、高松地裁の判例なんですけれども、これね、理由提示が不十分で、違法な場合であってもですね、聴聞手続きを通して不利益処分の当て人が処分理由を知り得るような場合はですね、理由提示の正趣旨、まあ、さっき言った2つの趣旨を忘却するとまでは言えないから、処分を取り消す必要はないんだと。まあ、特にね、その趣旨でいくと、処分理由を相手方に知らせるというね、その不服申し立て便宜機能の方だと思いますけども、そのね、制度趣旨を勃却するとまでは言えないだろうと。だから、取り消すね、必要はないんだっていうふうに言うものがあるんですね。だから一応ね、その点も、まあ、触れとくといいかなとは思いますが、ただ結局この立場に立ったとしても、今回、聴聞手続きそのものがですね、取られてないわけですから、だとすると、ね、やはり理由提示の瑕疵というのは独立して取り消しを構成するというふうに考えていい。だから結局ですね、さっき言った2つの瑕疵は両方とも処分の瑕疵を構成すると、そういうふうにね、論じていいんじゃないかと思いますけどね。スタジオ人もその点はね、はっきり書かれてないので、ちょっとよくわからないですけどね、どこまで書けばいいのかね。はい。 ただまとめると実態保証の違法事由2つと手続き保証の違法事由2つね、それぞれ書いていただければいいということになるんでしょうね。はい、いいですかね。じゃあ、ちょっとね回答例の方を見ていきたいなと思います。でまずですね、実態保証の違法事由の、事実誤認からということですけども、ここはですね、規則11条の要件を満たしていないということで、要件ね、抜き出して、で、具体的には本件規則の7条、2項6号、それから本件、条例の9条ですね、これに違反したことはないというね、こういう主張になってくるわけです。で、もうちょっとね、具体的に述べますと、本件条例のその9条に言う排水設備の新設を行うとするものというのは、新設等に着手した主体を指すと、まあ、簡単なね、解釈を入れた上で、で、その上で今回はね、市が勝手にやったことだって、A は関係ないんだということを書いていただければいいと思います。まあ、そうするとですね、規則11条の要件、条例またはこの規則にの規定に違反してっていう部分が満たされないことになりますから、本件処分は違法だということになるわけです。で、次にですね、規例原則違反ですけれども、今度は効果裁量のね、問題になってきますよね。なので、ここでね、裁量権逸脱乱用の話になりますから、まずそもそも裁量があるということを、ね、確認しておかなきゃいけないかなと思いますね。ちなみに事実認定に関しては一般に、ね、裁量ないというふうに言われてますので、事実誤認とかで裁量云々の話は触れなくていいと思いますね。はい、でその上でね、比例原則違反の問題でまずね、その裁量があるんだということを確認しますと、まずですね、こういう効果裁量の問題は比較的簡単で、こうできるっていうね、文言があるのと、あと、ね、メニューが定まっている場合、複数のメニューが定まっているっていう場合、もうそれだけで肯定していいんじゃないかと思いますね。今回指定の取り消しと、それから指定の効力の停止なんですけども、さらにその指定の効力の停止でもね、何ヶ月なのかっていう問題が出てきますから、そういう複数のメニューが、ね、用意されているっていうだけでもうね、裁量肯定することはできるんだろうというふうには思いますね。まあ、あとは一応政策的専門技術的な判断があるからってことも書いておきましたけどね。はい。で、そこでまあ裁量が認められるけども、じゃあ裁量の逸脱乱用あるんですかということですね。で、ここはまさにね、比例原則違反ということになりますけれども、A はですね、本件処分以前には本件条例とか本件規則に基づく処分を受けたことないわけですよね。これね、問題文の3段落目の1行目にね、書いてありますけどね。まあ、だとすると、行政指導やるとか、また過ち量を課すとかね、まあ、あと処分を行うにしても、それ、指定の効力の停止でね、対応すればいいと。いきなり指定の取り消しっていうのはやっぱりやりすぎなんじゃないかというね、そういうことですよね。はい。まあ、こんな感じで書いていただければいいんじゃないでしょうかね。で、次に手続き上の違法事由で、条文手続き実施してないことですけれども、ここはですね、ちょっと細かく書きましたけどね、その、具体的にはね、段落のところで行政庁は聴聞期日までに相当の期間を置いて、なあてにうんぬんかんぬんみたいなね、そう一応具体的な、ね、条文を上げて書きましたけど、まあ、そこまでいらないかなと思いますね。今回、電話で聞いたっていうだけなんですよね。問題文の2段落目の頭にありますけれどもね。おつしの職員が A に電話をして、本件工事について経緯を説明を求めに求めた。これはもう聴聞手続きとは評価できないと思いますから、そもそもね、聴聞手続きされてないっていうふうに、そういうふうに言い切っちゃってもいいと思うんですよね。こんなごちゃごちゃ書かなくてもね。はい。まあ、詳しくね、書いても、まあ、どっちでもいいんじゃないかと。まあ、それは好みの問題かなというふうには思いますね。はい。まあ、いずれにしてもね、手続き上の違法あるのは間違いないでしょう。ここね、おつし行政手続き条例が適用されますから、これ気をつけましょうね。はい。ちなみになんで行政手続き条例が適用されるかいいですよね。これ、行政手続き法の、3条の、3項ですよね。ちょっと見てみますかね。3条の3項ね。第1項各号及び全国各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分。で、その括弧切りのところですよね。この根拠となる、その根拠になる規定が条例または規則に置かれているものに限るというのがあって、で、これについてはですね、一番最後の部分ですけれども、辞書から第6章までの規定は適用しないということですから、行政手続き法のね、適用条文になるわけですよね。だから、行政手続き条例が適用されるんですという、そういうことですよね。はい。まあ、ちょっと確認ですけどね、これ行政手続き法っていうふうにね、書かないでくださいね。はい。じゃあちょっと回答例の方戻りまして、理由提示のね、問題ですけども、これは不利益処分になりますから、だから14条のね、1項の理由提示として、まあ十分なんだろうかということですよね。で、ここは趣旨から書いていただいて、その上でどの程度のね、理由提示必要かっていうと、さっき言ったようにね、事実関係と放棄ですよね。これ示さなきゃいけないということになりますけれども、これ示されてないよということですよね。はい。まあ今回はね、放棄だけじゃなくて、事実関係も明らかじゃないんでね、両方不十分ってことだと思いますけどね。で、その上で、両方ともね、これは手続きの瑕疵が処分の箇所を構成するというふうに書いていただければいいんじゃないかと思いますね。まあ、一応ね、解釈入れていただきたいですけどね。どうして、その行政手続き上の瑕疵というのが処分の箇所を構成するんだろうかということですよね。はい。まあ、ここはしっかり書いていただきたいところですけども、まあ、両方ともね、処分の箇所を構成するということでいいんじゃないでしょうかね。はい。 あと一番最後のところ、縄筋ところでね、一応さっき言ったように、その二つの関係性もね、触れておきましたけど、まあ書かなくてもいいのかなっていうところでありますね。ちょっと打足的かなっていうところであるんですけどね。一応書いておきました。はい、いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。